アンニョンカズアセよ、私はラジオワタラジ、こんばんは、カズアセです。今回はですね、ホラー映画、ゲットアウトについて語ってみようかなと思います。このゲットアウトはですね、全然ですね、今年最初に今年の期待の映画とか、そういうのの中には全く言うなかったんですけども、というか存在を知らなかったんですけども、だいたい1ヶ月ぐらい前に見た何かの映画のですね、予告編でですね、このゲットアウトをやってて、ゲットアウト、ゲットアウトっていうですね、ずっとゲットアウトって言ってる、謎の予告でですね、やたらテンションが高くてですね、なんだこれ超面白そうじゃないかと思って、で、期待してたんですよ。で、実際見たらですね、予告にたがわず面白かったんで、ちょっと取り上げてみようかなと思います。ではまず、あらすじ、映画 .com のあらすじです。パラノーマルアクティビティ、インシディアス、ビジットなど人気ホラー作品を手掛けるジェイソン・ブラムが制作し、アメリカのお笑いコンビキー&ピールのジョーダン・ピールが初メガホンを取ったホラー。アフリカ系アメリカ人の写真家クリスは白人の彼女ローズの実家へ招待される。過剰なまでの歓迎を受けたクリスはローズの実家に黒人の使用人がいることに妙な違和感を覚えていた。その翌日、亡くなったローズの祖父を称えるパーティーに出席したクリスは、参加者がなぜか白人ばかりで気がめいっていた。そんな中、黒人の若者を発見したクリスは思わず彼にカメラを向ける。しかしフラッシュを焚かれたのと同時に若者は鼻から血を流し態度を急変させて出て行けとクリスに襲いかかってくるのであったというところなんですけども、この監督なんですけどもコメディアンなんですよね。しかも二人組のコメディアンってことで、まあ日本で言えばまっちゃんみたいなもんなんでしょうか。実はですね、この人は、映画には携わっていまして日本では未公開ではありますが、盗まれた子猫を追うギャング団に潜入した男たちが巻き起こす騒動を描いたアクションコメディのキアヌっていうので、相方のキーと共に出演して、ピールはこの時制作脚本も務めたっていう経歴があるみたいです。で、自分で、監督をするのは今回が初めて。この脚本も監督が自ら書いてるっていうところですね。で、これがですね、大ヒットしてるようでして、制作費は450万ドル、約5億円ですね。で、全米初登場ナンバーワンで8週連続ベスト10入りをしたぞと。で、全世界興行収入が2億5000万ドルと。で、現状ですね、アメリカの今年の2017年の興行収入ランキングで現状11位でして、この上に現状あるホラー映画は、It だけなんですよ。で、ちなみにですね、わたらじで取り上げた似た傾向の作品と比べるとですね、Don't Breathe、毛が入ってたっていうのでですね、わたらじでは散々何度も言ってる Don't Breathe なんですけども、これは制作費が1000万ドル弱で世界では1億5700万ドルで、シャマランの現状最新作のスプリットは制作費900万ドルで約2億8000万ドルの興行収入、まあ、この2作も十分に安い映画なんです、安い制作費の映画なんですけども、さらにこの半分以下ので作られた今回のゲットアウトは、これに比べても、すごい映画かなというところですね。で、ちなみにこのスプリットの、プロデューサーですね、この今回の映画も。だからこのプロデューサーは本当に安い予算で大ヒットを飛ばすっていうのが、非常に得意なのかなというところです。で、前半ではですね、ネタバレなしの話をして、後半ではネタバレの話と、この映画における、ちょっとこの映画で扱っている白人は何なのかっていうような話をちょっと調べたことを語ってみようかなと思います。ではまず前半ネタバレなしの話なんですけども、僕が感じたですね、印象をまずは言ってこうかなと思うんですけども、まず、このホラー映画で、よくあるですね、違和感の描き方が非常にうまいっていうところですね。稲川淳二の話で言うと、変だな、変だな、おかしいなの部分ですよ。これがですね、白人の彼女の黒人の彼氏っていう、うまい、この設定がまずうまいなって思ったんですけども、しかも彼女はちょっといい感じの車乗ってるし、リンカーン乗ってるし、ちょっとお金持ちっぽいんですよ。そんな感じの家の、ね、家に行くっていうところで、まず、黒人のこの主人公のクリスからしたら、この時点で非常に気まずいぞと。 いうところで、実際に彼女のところに行ってみるとですね、あらすじでも言ったように、召使いが二人、男女の召使いがいるんですけども、これが二人とも黒人であると。で、彼女の父親はですね、彼女が言うには、オバマに3期目があったら投票してたくらい、黒人に差別のない人よっていうふうにですね、彼女は言ってるんですけども、そんなはずなのになんで黒人二人が召使いでいるんだよっていう感じなんですけども、そのクリスの違和感を感じ取った父親が言うには、自分の、父親、この彼女のローズですね、ローズからしたら、おじいちゃんの、昔からの世話をしてた、流れで今でも雇ってるんだよ、みたいな言い方をするんですけど、でもなんか変だな、っていう感じなんですよ。で、この父ちゃんがですね、言うにはですね、すごく、森を抜けたところにある場所なんで、クリスが、彼女の運転する車で来た時にですね、途中で鹿を引き殺しちゃうんですよ。で、そのことがあったっていうのを、このね、ローズの父ちゃんに言うと、鹿は森の生態系を破壊するから、もっともっと殺してくれ、もっと殺してくれって言うんですよ。で、またやっぱ変だなって感じなんですよね。で、彼女には弟もいるんですけども、ちょっとイケメンな弟なんだけど、明らかにちょっとなんか薬やってんじゃねえかっていうような感じの弟なんですけども、で、一緒に飯食った晩にですね、クリスに、クリスは結構ガタイがいいっていうか、黒人としては標準的なガタイなのかもしれないですけども、そのガタイを見てですね、総合格闘技やってんのか。とか、なんかやたらとですね、格闘技は何やってるんだっていう話を吹っかけてくるんですよ。で、このですね、クリスは写真家なんですよ。そういうこともあってですね、どっちかっていうと文化系なんですよね。だから、格闘技なんて全然小さい頃にちょっと、柔道かなんかやってたけど、それもすぐやめちゃったし、みたいなこと言うと、弟はやたら突っかかってきて、ちょっと俺と、ちょっと、スパーリングしねえかみたいな感じでどんどん言ってきて、で、首を絞めようとしてきたりするんですよ。だから、これも、で、母親に止められるんですけども、これも変だなって感じで、で、さらにですね、このお母さん、すごく優しい感じのお母さんなんですけども、この人は催眠術が得意だって言い始めて、クリスがやめられないタバコを一発でやめさせてあげられるわよみたいなこと言うんだけど、なんかすごくね、怪しいんですよ。で、クリスは遠慮するよっていう感じになってるんですけども、なんか断るごとに催眠術にかけたがるお母さん。これも変だなと。で、さらにですね、このローズの彼女の祖父を伴う、毎年恒例のパーティーをやる。ちょうどそこの時に帰っちゃったみたいで、で、彼女は勘弁してよっていう感じなんですけども、要はこの村のですね、小規模の村のですね、人たちがみんな来るんですけども、みんな白人のじっちゃんばっちゃんなんですよ。で、もう要はね、ただでさえ、この一家で、に来るのさえ彼にですね、クリスに負担をかけてるのに、そんなパーティーに参加しなきゃいけないのかっていうので、彼女はちょっと愚痴るんですけども、クリスはすごくいいやつで、俺は構わないよみたいな感じで、出ることになるんですけども、で、やたるとですね、そのパーティーに出席するとですね、みんながですね、クリスにですね、寄ってたかってですね、俺はタイガー・ウッズのファンだみたいなことを言う人とか、あと、やたらとクリスの、腕とかを触ってくるおばちゃんとか、なんか変なんですよ。で、一番変なのが、やっとですね、黒人を見つけるんですよ。で、クリスが、ヨー、ブロみたいな感じで近づいていくと、なんか全然変なんですよ。なんか、受け答えが、今風の黒人っぽくないし、なんか変な昔っぽい、なんかこう、南北戦争以前みたいなですね、冴えないジャケットと帽子かぶってるし、で、なんかこう、グータッチしようとしても、あれですよ、日本人ですらですね、原辰徳ですらできるグータッチですよ。これができないんですよ。クリスがですね、グーを出したら、それをパーで包み込んでですね、お前じゃんけんじゃないんだからっていう感じになって、変だな、変だなっていう感じがもうどんどん変だながね、積み重なってですね、アニメの怪獣のナレーションだったら、これは変だなっていうぐらいですね、どんどん変になっていくと。で、この感じがですね、非常にうまいんですよ。この違和感をどんどんどんどん溜めていく感じ。で、予告編もですね、その辺をすごく、プッシュしててですね、この違和感自体が、この映画自体の一番の売りっていうぐらい、すごい上手いんですよ。 で、あとはですね、違和感の根源の白人たち。なんかこう、すごく一般的な善良な感じのね、市民っていう感じの白人なんですよ。で、まあなんかお金も持ってそうだし。で、要するにこう、悪魔の生贄の、南部の人食い白人みたいな感じじゃないんですよ。なんかすごく普通な感じで、なんで、これが、どうなるのっていう感じでですね、うまくこう引っ張っていく感じがうまいなというふうに思いました。で、あとはですね、この主人公のクリスの設定がうまいなと。まずですね、こう、ホラー映画の主人公っていうのは基本的にか弱い存在じゃないと、面白くないじゃないですか。例えば、コマンドのシュワちゃんが主人公のホラー映画なんか全然怖くないじゃないですか。全部叩きのめして終わりだろっていうふうな。ね、こっちが安心して見れるだろっていう。半間裕次郎が主人公のホラー映画とかつまんないじゃないですか。絶対にこいつ死なねえだろうなっていうふうに思っちゃうし、むしろ怖いものが出てきて、強大な敵が出てきたほど半間裕次郎は喜びそうだなっていう、風になっちゃうんで、それじゃダメなんですよね。だからホラー映画の主人公っていうのはか弱い存在じゃないとダメなんで、そういった意味で、このね、若くて、こう、ちょっと力もある黒人の若者が主人公なんですけども、この、舞台設定的にこうマイノリティだし、こう自分がこう、まあ、ある種の差別を受けている存在であるっていうことをクリスもちょっと自覚している部分があって、それに比べると白人女性の彼女のローズの方が途中でですね、クリスをかばったりする、差別からかばったりするくだりがあるんですけども、そういったところからいくと、この白人の彼女の方がマッチョなんですよ、この世界では。そういくと、このクリスのか弱さっていうのがですね、設定がうまいなというのと、あとはですね、感情移入がすごく僕はできたんですよ、このクリスに。本当にすごくいいやつで、彼女がですね、このクリスにですね、こう、うちの家族見てちょっとげんなりしたでしょみたいな感じで言うと、クリスはそれを許すし、次の日のパーティーにも、白人だらけのパーティー、ドキ白人だらけのパーティーにも行くし、こう、愚痴も言わずに、だから彼女のことをすごくですね、持ち上げてですね、自分にとってはこの彼女が一番大事だからっていうところで一歩身を引く感じのやつなんですよ。すごくですね、そういうところでですね、いいやつっていうところで感情移入ができるなと。で、あとはですね、いいのがこの親友がいるんですよ。アメリカ合衆国運輸保安庁っていう TSA っていうところで働いてる、クリスの親友がいるんですけども、こいつが本当にしょうもないやつですね。まあ、留守にする間に、犬の世話してくれよなっていう感じで、留守を頼むんですよ。この親友に。この親友はですね、物語序盤に、彼女が運転してる車の中に電話かけてくるんですけども、彼女が出ると、本当は俺に気があるんだろうって、こいつ、クリスは俺のためのつなぎなんだろうとか言うし、あとですね、このクリスが、何言ってんだお前って言ったら、お前今、弾加えられてる最中なのかとか言うし、もう最悪なんですよ。で、このクリスの愛犬に、酒を飲ませてるような写真を送ってくるし、で、こう、何かというと、こう、全部下ネタに結びつけたがる、もう本当に、いわゆるそこら辺にいそうなダチっていう感じでですね、こいつがね、いいんですよ。だからなんか、この、親友のおかげでクリスの株がどんどん上がっていくみたいな感じのところがあって、ここがいいなと。で、あと監督がコメディ出身っていうこともあるんだと思うんですけども、シャマランみたいにですね、狙って笑わせてるとこじゃないのに笑っちゃうのとはちょっと違くてですね、ちゃんと狙ったところで笑わせる、センスがあるんですよね。っていうところもまあ面白かったかなと。で、あとは演技の付け方がすごくうまいなと思って、予告編ですごく印象的なの、の、の、の、の、の、の、の、って言いながら笑い泣きする女召使いのシーンあるじゃないですか。まあ、あれとかですね。あと、クリスが、まあ、お母さんとですね、とあるところで面と向かって喋るシーンがあるんですけども、そこで何かを言われたクリスが、こう、ちょっと笑いながら顔を背けて、そこでワンテンポ置いて、答えるとかですね、なんかすごく今風の若者っぽい感じの、演技してない、すごくリラックスした感じのやりとりってこういう感じだよなっていうのをすごくうまく演出してる一方、この街にいる黒人たちの返答の仕方がすごく変なんですよ。そこのギャップをですね、うまく今風の黒人とそれじゃない人たち そうじゃない黒人たちのギャップの演技のつけ方がすごくうまくてですね、これもすごいなっていうふうに、思いましたね。っていうところでですね、ネタバレなしにつきましては、ここら辺までしようかなと思うので、ゲットアウトは非常に面白いんで、このままネタバレを言っちゃいますんで、まあ、見てから聞いてねっていうことで、じゃあ、ネタバレありの話をしますよ。ではですね、まずこのネタバレありなんですけども、一応まあ見た人が大半だとは思うんですけど、念のために簡単な最後までのあらすじを言います。まずですね、クリスは、ローズの母親の催眠術をちょうどですね、こう夜中にタバコ吸いに行った時にこうちょっと勝ち合っちゃって、もうなんか断れないような雰囲気になって、催眠術、タバコを吸わなくなる催眠術を、受けることになるんですよ。で、これでこの催眠術にまんまとハマっちゃってですね、なんかこう催眠術にかけられると、こう椅子に座ってる本来の自分がこうなんか暗闇に落ちちゃって、で自分の視界はこの暗闇の上から見上げるテレビモニターみたいな感じになって、全然体が動かせなくなるんですよね。で、その催眠術にこの母ちゃんの、彼女の母ちゃんのもいつも持ってるあのティーカップのスリスリスリスリチーンっていうような音がですね、うまい具合にあの時計の、まあよくあるね、懐中時計をブラブラ回す催眠術にみたいな感じで、これがうまい具合に機能してるんですよ。で、まあそんなこんながあって、この村やっぱおかしいおかしいって言って、彼女に俺帰るわっつって、で私はどうすればいいのっていう感じで、クリスはすごいいいやつだから彼女が全てなんでお前も来いよって言って、で彼女もうん分かったみたいな感じで、じゃあもう帰るっていうことにするんですよ。で、まあ彼女がですね、荷物をまとめている間にこう彼女の部屋のですね、なんか今まで気づかなかったなんか変な小さい扉が開いてるんですよ。でそこを見てみると、彼女は黒人と付き合ったのはクリスが初めてって言ってたんですけど、そこにいっぱいですね、黒人の若者とツーショットで写ってる写真がいっぱい出てくるんですよ。で、これ変じゃねえか、まさかね、彼女もグルみたいな感じで、でついにこうやっぱり彼女はグルだったと、まあクリスはまんまと騙されてましたっていうことで、また催眠術にかけられちゃって、地下室に閉じ込められて、でそこで椅子に縛り付けられてテレビを見させられるんですよ。で出演者は、彼女の、じいちゃんですね。でこのじいちゃんは実はですね、このじいちゃんの発案でこう若くてですね健康な黒人を連れ、拉致してはですね、その体をこの村の年老いた老人の脳と取っ換えるっていうですね、町おこしじゃなくてこういうプロジェクトをやっていたっていうことがわかるんですよ。でそのためには催眠術が必要だったっていうことがわかりまして、でとんでもねえことになったぞっていう感じで、でですね、この危うく脳みそ活版手術をですね、脳みそカッパーって開けられて脳みそを取っ換えられる手術をされる一歩手前で、うまい具合にクリスは、危機を脱して、で、彼女の家族にも復讐を果たし、で最後は、彼を救いに来た親友の車で帰って、まあハッピーエンドというか、まあそんな感じなんですけども、ネタバレを含めた感想を、言いますと、まあ、構成的には非常に王道というか分かりやすいなと思いましたね。まず、違和感があって、でこの違和感がこうどんどんどんどんインフレしていって、で決定打が来ると、でそこで謎が解明されて、そこからは逆転の復讐劇があるぞというところで、まあ、非常にすごくすっきりとした筋立てだなっていうふうに思いました。で、あとはですね、この親友がですね、まあ、このクリスと途中で連絡が取れなくなるんですけども、で、そのことを刑事にですね、警察に言いに行くんですよ。で、そこでですね、親友が散々笑い物にされるんですけども、ほんとこの刑事ひどいなと思ったんですけども、ここが一番劇場でも笑いが起きてて、これはうまいなと思いましたね。で、あとはですね、このクリスのトラウマ、の使い方がうまいなと。 まずこのクリスは小さい頃に母親がひき逃げにあって死んだっていう過去がありまして、なんで、その時にですね、こう母親が帰ってくるのが全然遅いんですけども、結局探しに行かずにずっとテレビを椅子に座って見てたんですよね。で、探しに行っちゃうと、こう本当にまずいことが母親に起こったんじゃないかっていうことが事実になっちゃうような気がして、ずっと探しに行かなかったと。で、後々分かったことによると、母親はひき逃げに遭っててしばらく生きていたんだけど孤独に死んだっていうことが分かって、なんであの時自分は助けに行かなかったんだってっていう風なトラウマがあるんですけども、これがこううまい具合にですね、行きの車で鹿を引いたシーンとか、あと地下に囚われた時の、シーンですね、この椅子に縛り付けられてテレビを見させられているっていうシチュエーションだったり、あとは逃げる時、最後逃げる時に邪魔をしに来た女召使いを引いてしまって、あのほっとけばいいのに助けちゃう下り、もうこの後のこの後に起こることが一番びっくりして、まあ、ここもかなり笑ったんですけども、あのこういうところにうまくつながってて、短いシンプルな話なんだけど、こういうトリックもうまいなと思いましたね。で、あとは爽快感がある終わり方も良かったなと。で、これブルーレイディスクの特典では、あの向こうでもうすでに出てるんだと思うんですけども、エンディングがもともとはバッドエンディングだったんだけど、そのバッドエンディングが向こうのブルーレイディスクの特典としてもう入ってるみたいですね。で、まあ、ここまでがあの自分の、感想だったんですけども、まあ、ここからはですね、まあ、この劇中で描かれていた白人っていうのは何なのかっていうのを、まあ、自分なりに調べたことについて、語っていこうかなと思うんですけども、まずウィキに載ってる、このですね、毎回ですね、この調べた内容がウィキっていうですね、小学生でもわかる、まあ、小学生でもわかる程度の浅さを語っていくっていうところで、それがわたらじなんでご勘弁くださいっていうことで、まずウィキに載ってたですね、この白人、本作における白人は何なのかっていうところなんですけども、ガーディアンってあるじゃないですか、向こうにガーディアン氏とかっていうところが言うにはですね、このゲットアウトに出てくる悪役はアメリカの南部の人種差別主義者やネオナチ、オルタナ右翼ではないと。彼や彼女らはリベラルな白人なのだ。善良な人間であり、良き父、良き母でもある人たちなのだろう。ゲットアウトがあぶり出したのはそれが原因で不快感を抱いた観客もいるだろうが、この手のリベラルな白人たちがどのようにして黒人の生活を困難なものにしているのかということなのである。で、ゲットアウトは白人リベラルの無知と傲慢、それはリベラルを腐らせているを白日のもとにさらしたのだ。ゲットアウトにおいてその傲慢な態度は恐るべき結末に至ってしまった。しかし現実世界では自己満足に行き着くだけなのだと評しているというところでですね、まあこう自称リベラルの人たちの無知と傲慢をうまい具合に炙り出しているっていうふうに評価しているようですね。まあただ僕が思ったのは、これをトリックに使ってるなっていうふうに思ったんですけど、まあもちろんそういった部分はあるんですけども、こう白人のね、こう隠しきれない差別意識みたいなことがテーマなのかと思いきや、実はあの脳みそを取り替えるっていうですね、超しょうもないオチにつながっていくじゃないですか。だからうまい具合にこういった社会情勢を利用してるなっていうふうに思いましたね。次、ザ・朝日新聞グローバル。私はオバマ支持、だから人種差別をしないの欺瞞をつくっていう話、ゲットアウトっていう話なんですけども、この、ピール監督に、インタビューしてますね。オバマ大統領になってから人種をめぐる議論が喚起され、人種差別を克服する意味でよくやったという感覚が漂い、人種問題は過去のものと思われるようになった。だがそうして多くの人たちがしばらく誤解していたが、黒人の大統領が誕生したところで何ら前進しなかった。人種差別主義という怪物をやっつけることができず、問題を正すことにはならなかった。それどころか逆に人種問題について議論をしなくなる言い訳になったとピール監督は指摘すると。オバマ勝利への称賛が社会を覆うことで潜在的な人種差別をかえって見落とすことになり、トランプがよそ者への恐怖を煽るのを許し、トランプ支持者が力を持つ余地を与えたと。っていう風に語ってますね。で、あと何年も前、白人の女性と付き合った時に彼女の両親に会いに行ったことがあったらしいんです。で、その時まあ怖くて、 わずかなことであれ不快なことを誰かに言われるんじゃないかっていうふうに、心配したと。で結局、そういったことはなかったんですけども、実際私は怖かったと。でそれが今作のプロットになったというふうに言ってます。で現在監督は白人の、女性と結婚しているんですけども、逆に白人女性と結婚することで黒人の側に背を向けることになるのではないかという脅迫観念があるみたいですね。でこの、白人だらけのパーティーに一人、日系人が混じってるんですね。日系人田中っていうキャラクターがいるんですけども、なんでこういったキャラクターを出したのかっていうと、田中はマイノリティだが白人エリートの文化に受け入れられ彼自身も溶け込み金もある、そうしたモデルマイノリティを描こうと考えたからだというふうに言ってますね。あ、映画 .com のこれは記事なんですけども、トランプ当選でゲットアウトのラストが変更された、町山智弘が制作背景を紹介っていうのでですね、まず、町山氏は1980年代にエディ・マーフィーがサタデーナイトライブでやっていた黒人がいると白人は真面目にしているが黒人がいなくなると一斉に悪口を言い始めるというギャグや特殊メイクで白人に扮したギャグなどの影響を受けていると語ると。また本作の背景にはピールの生い立ちが関係していると考察し、母が白人で父が黒人で白人にも黒人にも妻はじきにされたことでどこにも居場所がなくなったことからアニメや映画で育ちかなり詳しくなっていると。だから白人でもあり黒人でもある中間にいるものとしての両方の文化をコメディのネタにしてきたと紹介っていうところなんですよね。では、まとめとしてはですね、まあ本当に面白かったなと。次に取り上げるですね、イットと比べると、本当にお金かかってないんですよね。だからまあ、映像的には、まあ、非常に物足りない部分が、催眠術でですね、暗がりに主人公が落っこちていく感じのところとかですね、ものすごく安っちいんですよ。上の方に、上の方に主人公の見ているものがですね、テレビモニターみたいに映るんですけども、その、はめ込んでる感じとかすごく安っちくてですね。映像的にはまあそんな感じなんですけども、とにかくこうキャラクターが好きになるホラー映画だなと。あとは違和感の盛り上げ方がうまいなというところの、素晴らしいホラー映画でしたね。ということでですね、わたらじなんですけども、最近ですね、実は150回を超えまして、で、これでですね、別のネットラジオさんの完全に真似なんですけども、過去回一覧をですね、テキストにまとめた PDF ファイルを配信しております。これはですね、150回の次の回で、配信しておりまして、ポッドキャストアプリからも見れるし、とりあえず、わたらじのブログに来ていただいて、この PC デスクトップ表示にしていただいた左の上のカテゴリーっていう欄に、映画、本、漫画、アニメ、その他管理人おすすめっていう風にですね、分類別になってるんですけど、そこの一番下に過去配信リストっていうのがありますんで、そこをクリックするとですね、PDF ファイルが開きます。これで、もう1回目からですね、150回目までのですね、すべての、タイトルとジャンルと日付と参加メンバーが全部表示されますんで、タイトルをクリックしていただくと、そのブログの記事に飛べますんで、もう、iTunes で配信していない回もこれで聞けますんで、興味のある記事を探して聞いていただけたらなと。昔の僕の喋り方とか、すごく暗い時あったなとかですね。いろいろ分かって面白い部分もあるかなと。昔は出てくれてたけど、最近出てない人とかいるなとか、いろいろありますんで。ゲストの方のファンの方は、その人を辿って聞いてみるのもよし。あと僕がですね、カズハセが出させていただいた、ポッドキャスト様のですね、リンクも一覧でまとめてありますんで、そっちも聞いていただけたらなと思います。ということでですね、今回はありがとうございました。